撮りました。せーの、 GMC ラジオ。 こっち来るな、おはるです。
花粉症が辛いです、上原です。
最近ベーグルにハマってます。
お
ベーグル、お普通に
名前
アコハセでユウです。
はい、久しぶりの参加です。遠藤です。
アンジュルム最高、岡のりです。
アンジュルム、
アンジュルムのライブ帰りの人がいます。
あ、マジ、
あ、マジ
すぎる。
マカリメッセから。
マカリメッセ
か、
すごすぎる。
やばいね、
最高だった、元気になった
、うん、何よりです。
あれ、今日はエブリシング、エブリウェア、オールアットワンスを撮ります。ですね、私は見たんですけど、ちょっとあっけに取られてしまい、感想があんまり浮かばないので、みんなの感想を聞きたいということで、皆さんを集めちゃいました。
あ、そういうことだったのか。
そう、みんなの感想を聞くとなんか良くなってくる気がして聞いちゃいました。
あんまりいい印象がなかったってこと？
なんかね、早かった。
で、あ、そうそう、
そう、めっちゃ早くて、うん、で、最初さ、一回終わりそうになるじゃん、
うん、
終わりそうになったのにびっくりしたのと、
うん、
次びっくりしたら終わってたあれみたいな、
うんうんうん、
なるほど、
うんうん、
そうそう、だから、
あ、わかる、
そうそうそう、
第一章第二章のこと、
そうだね、
うん、
なるほど、
最高の作品だったけど、
うん、
で、私はもう一回見に行くことが前提なので、うん、みんなの話を聞いてもう一回見に行くと、うん、
なるほどね、
はい、
じゃあ今回もあれか、一回ネタバレありの見た人向けってことになるのかな。
そうです
ね、あ、そうですね、
はい、
はい、
いかがでしたか、皆さん。
いや、最高だった
よ ね、
最高だったよね。
最高だったけど、私もでも感想言葉にするの結構難しいかもな。
うん、
そうだね、
確かに、
なんか全体的な感想って言われると難しいわ。
うん、
あ、ありがとうございます。
細かく言うと、そうだな、でも私は いきなり細部の話しちゃうけど、
うん、
ジョイちゃんが良かった。
あ、そうね、うん、オーガニックね、
うん、オーガニック
超ニッチなシーンから話しちゃうけど、なんかその、
うん、
ディルドボブ
バンガンって打たれた、
ね、
打たれちゃって、
うん、
こう血まみれになったと思ったら、
うん、
青毛に行くって言って、ケチャップ持ってるっていうシーンが本当に最高、
うん、
あのシーン本当に好きなんだよね、うん、なんかずっとなんかこうシノラとかキャリーパミュパミュみたいな
格好
し続けてて、
うん、
それファッション自体も良かったし、
うんうん、
なんかこうちょっとふざけてる声みたいな、
うん、
声の出し方とかもすごい好きだった、
うんうん、
なんかポップな悪役って感じで本当に好きだった
の、ね、そのなんかあのジョイちゃんのやつあったじゃん、俺後々思ったんだけどさ、マジパプリカじゃない、
あ
の感じのテイストの感じとか
コンサトシのね、
そうそうそうそう、なんかあのはちゃめちゃな世界観が続々続くのとか、
うんうんうん、
マジパプリカやな、あとあとめっちゃなんか思ってたっていう、
なるほどなるほどね、
もうなんかこういろんなものがね詰め込もうと、もうおもちゃ箱開けましたみたいな感じとかも、
うん
うん、
なんか俺は結構なんか細部のここが好きだったっていうよりは、
うん、
もう思いっきり最後のメッセージ、
うん、
最後のメッセージっていうか、あの映画で言いたかったであろうこと、
うん、
みたいなところの考え方というか、
うん、
伝えたかったこと自体がなんかすごく素敵な意見だなと思って、
うん、
でなんか俺の感覚だとそれをなんかこうみんなに伝えるためにこういう演出にしたのかなとか考えるとすごいなっていうのは、
うん、
そういう気分になった、
うん、
それはどの部分のことを言ってるの？
ね、切り取ると、
うん、
それこそ主人公の女の女性の方が、その 一応あの世界の一番最初に描かれたところでは何者でもないっていう状況から始まって、うんうんうんうん、でもその自分のなんかいろんな世界線のさ自分がいて、うん、一つ一つ結構得意なことがあってみたいな、うんうん、でその得意なことをまあ生かそうみたいな、うん、そう一個切り取ればね、うん、そこの部分の話もすごいいいなと思ったし、
うんうん、
あとは俺一番ずっしりきたのが、うん、なんかやっぱりジョイちゃんが結構、うん、なんて言うんだろう、まあ、自分の人生なんて、うん、なんかもう世界規模とか地球規模とかで考えると本当大したことないよねみたいな、
うん、
だから気にしなくていいんじゃない何にもかもみたいな、
うん、
なんか一個の結論にも達してるようなこと言ってんだけど、
うん、
なんかさらにその先で、でもそんな世界の中で、
うん、
なんかこのちっちゃな喜びとか、
うん、
一個ちょっとずつこう良くなっているっていう人生を楽しんでいこうよみたいな、
うん、
そこがすごい俺的には素敵だな、うん、いい考え方だなと思って。
なるほどね。
ブラックベイクルね。
うん。
まあどうなんだろう。俺個人的な感想としては、
うん、
まあ、さっきカズマと趣味に行って、
うん、
まあ、後々いろいろ思ったけど、
うん、
いやもうなんかそもそも論としても映画として最高だったり尽きる気がする、うん、もうなんかメッセージとかもそうだけど、
うん、
もう映像の体験としてなんかもう見てて、
うん、
最高みたいな、
うんうん、すごい
分
かる
すごいみたいな、
分かる、
何これみたいな、
うん、
見たことないみたいな感じがすごい良かったけど、もうそもそも論としては、
うん、
まあいろいろなんか細部はあるかもしれないけど、
うん、
もうなんか細部とかどうでもよくて、
うん、
もう最高みたいな感じだった、うん、正直、うんうん、
ああ、そっか、でも結構多分人によって違うんだろうね、俺結構もう思いっきりメッセージの方だった、なんか映画体験っていうよりは、
そういう人も全然いる、いそう、
どっちかともそっちの感じだったな、
なるほどね、
いいもん見せてもらいました、ありがとうございますみたいな、ありがとうございますみたいな、どちらかというとね、
なるほどね、
うん、
確かに、
いやもちろんなんか2人で見えたからだけど、
うん、
まあ、最後とはちょっとこう涙しそうになるぐらい感動的ストーリーだったけど、
うんうん、
まあ、それも含めてね、それも含めて、なんか最初ああいう始まって、うん、うわーってなって最後ああなってこんな感情になるのかいみたいなとこ含めて、
うん、
もう最高みたいな感じだった、うん、マジで、うん、それめっちゃ良かった、
うん、
どうですか、何回見たんですか、僕
今日1日だったんで映画館に行きまして、5回目を今日さっき見てきたんですけど、
5回目か、
なんか
見てますね
ちょっと、ね、情報を新しくしておこうと思ってなんか普段映画に出てくるご飯を作ったりとかしてるんですけど、なんかこの映画に関しては結構ものすごい衝撃を受けて、衝撃というかなんか、あ、こんなに軽やかにこんなメッセージを伝えられてしまうんだっていうところと、うん、作品としてめちゃくちゃ面白くて、
うん、
なんかエンターテインメントとしてめちゃくちゃ面白く見れるのに、すごいなんかこう繊細な、こう感、なんていうの、
いや、わかるな、
繊細なメッセージをすごくすくい取ってる感じがして、ちゃんとなんか言葉にしたいなと思って、一回自分のインスタで文章を書いたんですけど、あ、
書いてたね、
あ、そうそうそう、麺料理をね、バタバタしながら結構冒頭で、旦那さんに、
ね、
そうそうそう、黄色いから
、ああ、ついちゃ
うね、そうそうそう、みんな来るから早く作んなきゃみたいな、
早めに茹でて
って、そうそうそう、5分で茹でてっていうね、っていうやつを作って、それに文章をつけてたんですけど、なんか私はなんだろうな、ベーグルとかそのジョイが抱えてるその感情というか、なんかああいう風になっちゃった根源にすごい絶望っていうものがあると思っていて、すごくなんかそれってジョイぐらいの世代になんか、私たちはそのズバリジョイの世代じゃないからわからない部分もあるかもしれないけど、なんか結構今の世界とかにもなんかもう何をやっても無駄なんじゃないかみたいな、本当意味のあることは少しだけで、もう気にし、もうどっちかしたらもう気にしない方が楽に生きていけるんじゃないかみたいな、なんかその前向きじゃない なんて言うんだろう、諦めというか、うん、開き直りみたいなものとのその立ち向かい方として、
うん、
なんだろう、ユーモアとかすごいあの月並みな言い方になってしまうけど、その優しくあることとかみたいなことを、なんだろうな、あれをすごいバカバカしいあのアクションで伝えてるのがすごいなと思って、
う
ん
う
ん、
そうだよな、
なんかそういうものに本当に現実世界で立ち向かおうと思ったら結構あのこうぐちゃぐちゃにならないとやっていけないんじゃないかっていうのを、ジョイはすごいもう達観してるからめちゃくちゃスマートにいろんな世界を乗り換えていくんだけど、大人たちのあのめちゃくちゃに恥ずかしいことをしてやっとジャンプできるみたいな、なんかそれをすごいめっちゃこうバカみたいなモーションをすごい大人たちが見せてくれて、なんかすごくなんて言うんだろうな、そこにものすごい希望を感じたというか、
うん、
なんかこうやって言葉にするとすごいこう堅苦しくなっちゃうことを、本当になんか水面を走っていくぐらいの軽やかさで、
うん、
マルチバースっていう結構今いろんな映画でテーマになってることを通じて伝えてしまえてるっていうのがものすごい映画だなと思って、そこに結構打ちのめされたんですよね。なんかマーベルとかも確かにマルチバース映画いっぱい出してて、
ちょっと全然違うもん、
うん、切り口が。そうなんだよね、なんかそれをすごい一家族のその立ち向かわなきゃいけない、なんか親子の問題というかから、なんかこう垣間見てるというか、なんか結構なんか何回見ても私はどうしても泣いてしまうんですけど、
最後めっちゃいいよ。
そうなんだよね、ほんとすごい、あの石のシーンだけで、石とあのね言葉だけで伝えちゃうんだとか、なんか結構すごかったんですけど、ほんと風の音だけで石が2個並んでてみたいな、
ほんとやね、字幕だもんね、
すげーってなってたりとか、
緩急やばい、
うん、そうなんだよね。なんかその早すぎって結構なんか思考が追いつかないみたいな、私も初見ですごい思ったんですけど、なんかそのだんだんその主人公のエブリンも最初もわけが分かんないみたいな、とにかくもう忙しいしそれどこじゃないみたいなとこから、だんだんなんかあこうやればこうなっていくのねっていうそのロジックを理解していくところ、まあ、とものすごい突拍子もないバカみたいなロジックなんだけど、それをなんか乗りこなしていくのが、なんか私たちもあなるほどって、そのだんだんそのロジックに追いついていく感じがちょっと主人公とリンクしてたりもして、なんかその動機の加減というか、それもすごい良かったなと。
うんうん、確かに、うん、映画本当だ、
うん、
なんか私なんか 3つすごい印象的だったのが、
うん、
なんかあれかな、あのキーホイ感があの、うん、あのイケメンモードになってる時、あの、
うん、
ロンカーワイ風のキーホイ感になってて、うん、なんかセリフで、
うん、
なんかエブリンに向かってなんか、うん、君はなんか自分だけが頑張ってるみたいになんか言ってるけど、僕もなんか戦う戦士なんだみたいなセリフがあって、うん、あれがなんかすごい、うん、いいなみたいな、あまだこのシーン見てたいって思ったんだけどすぐ変わっちゃったのと、
うん、
あとねその石のシーンもすごい良かったんですけど、うん、石すごいよね、
すごいよね、
石びっくりしたわ、
あんなの見たことないよ本当に、
石はね
それやばい、
石動いた時本当笑った
、わかる、
動いたみたいな、
うん、
しかも直線からのね、あのブワーってきて後からの石やばいし、
そうそうそうそう、
ブ
ーってなって恐ろしくなってさ、
うん、
捕まえちゃうぞってこっち来んなってこう動いてくのがやばい、
捕まえちゃおうのとこでもう涙が止まらなくなるんだよね
めっちゃあのシーン良かったのと、最後の方にあのコインランドリーであのお旧正月を祝ってて、
うん、
でなんかエブリンとその税務署の人を、ね、やり取りをした時に、うん、エブリンの背中に F から始まる4文字が書いてある、
うん、書いてある書いてある、ね、あじゃあ P じゃない、
あそっか そう、あれを見てた時にすごいなって思って、すごい、うん、めっちゃいいって思ったんだけど、その次の瞬間に終わってた映画がなんかびっくりした、あ終わったみたいな、あーみたいな、
あの背中の模様をアカデミー賞で監督の一人がジャケットに仕立てて、て
なんか古着をなんかリメイクしてあれに近づけたものを作ってもらったらしい、
うん、特注で、あ、そう
か、
赤いの切ったんです
ね、そうそうそう、
ナイスなコーディネートだった、
ね、すごい良かったよね、へ
なんか私はもうちょっと中途半端なところにいるかもしれないっていうか、なんか割と時々ジョイの気持ちわかるなみたいな気持ちになってて、うん、なんて言うんだろう、別に何か絶望的な出来事があったわけじゃないんだけど、もうちょっと、うん、楽観的でも絶望的でもない感じで、なんかそのとはいえ地球氷河期に向かってるしなみたいな気持ちになってこう、なんて言うんだろう、なんかまあ 無力感となんか 楽な気持ちっていうか、なんか手放すような気持ちに同時になるみたいなことをたまに考えるから、なんか結構あのなんかベーグル作ってなんか結構なんかなんだろう、人類一瞬だからみたいな気持ちはなんか結構たまに分かると思って見てて、なんかそれが別に悪いことだともなんか私は思わなくて、なんかそうだよねと思ったりしてたから、まあなんかジョイに関してはとはいえ、ジョイに関してはっていうよりエブリンだったけど、エブリもそのダークサイドに落ちそうになった時に、それこそその香港モードの時の記憶案に、お互い成功してるけど、とだとしても、僕は君とコインランドリーやりたかったよって言われた時に、ブワーってなんかその現世のこう、なんていうの、本当に細かい日常の、良い瞬間というか、なんか覚えておきたい愛おしい日常の、もう細かいいろんなシーンみたいなのバーってフラッシュバックしてハッてなるとこが、なんかそれを見せられるとなるほどねってなるっていう感じ、なんか愛着が、何にも勝る時はあるよなと思って、なんか そこのシーンでやっとなんか今まで私が好きだったアフターヤンとか、なんだっけあのお母さんの私、
秘密の森の園
その向こうとか、ああいうなんか去年私がすごいいいなと思ってたその日常を愛しく見つめるっていう視線がそこでなんかやっと感じられて、ああそういう話だったんだと思ってやっと踏み落ちたみたいな感じだった、
なるほどね、確かにな
んかもう
確かにそうだ、
そうだからそういう踏み落ち方しちゃったから、割と私ラストの親子愛みたいなとこはそんなになんか
こう、まあまあまあ、
入れ込んで見れなかった感じはあるかも、
なるほどな、確かにな
んか親子としてっていうよりはなんか仲のいい人間と人間同士っていう感じ、
確かにな、全くそんなこと考えてなかったわ今思ったけど確かにそう見ちゃうとそう見えるよ、もうだからもう多分俺多分エンチャンのに近いところだけど、もうそもそもあの映画のあの映像の体験にもう追随して楽しくなっちゃってるから、もうなんか最後の最後まであのなんかストーリーにもうとっぷり入ってたみたいな感じだったんで、そんなことも考える間もなくみたいな感じだったの、普通に。なんでこれがこうなってんだろうとかを一切だから深く考えることなく普通に感動してたみたいな感じだった。
そうだね。あとなんかこれは話しておきたいなと思ったんだけど、なんか最近そのツイッター上でだけだから直接会ったことはないんだけど、トランスジェンダーの人と友達になって、やっぱなんかエブエブをすごい心の支えにしてるみたいなことを言ってて、そのなんていうか 描き方とか理解のされ方も、うん、なんかエブリン自身が別の、うん、別の人生で、
うん、
その同性同士で愛し合うっていう体験をして、
うん、
やっと飲み込めるようになったみたいなところも描かれてて、
うん、
で結構なんかその人はその、うん、ジョイちゃんのなんかお母さんはいいよね、自分のことがよく理解できててさ、本当すごいと思うよ、でも私は疲れちゃったってこう泣きながら言うシーンがあって、
うん、
なんかでも本当にそうなんだよねみたいなこと言ってて、うん、なんか自分自身はそこにこう完全に共感することはできないけど、
うん、
そういう視点がなんていうか、うん、大げさでなく入れ込んであるのがまたいいのかなと思ったりしてた、
うんうん、なんかそう、あそこですごいうわーなんかやっとお母さんが自分の好きな人のことを恋人って言ってくれたってなんかわーってならないのがすごいいいなって私も思って、うん、そりゃそうだよねみたいな、今まで散々なんか自分の話全然聞いてもらえなかったし、
うんうん、
なんか向き合ってもらえなかったのに急になんか私はやっとなんか自分になれたからって言って
そうそうそうそう
態度が変わってなんかもう何なのみたいなの
を
すごい分かると
思って、そうなんだよ、なんかその、
うん
ね、理解と共感とまた違う、
うん
う
ん、
それを突然こう態度が変わったとして、
うん、
よかったね、大団円にはやっぱりならないっていうか、
うん、そうだよね、手続きだからね全部で、うん、そうなんだよね、なんか結構その映画を見て、その私はそのキーホイクアンっていうか、ウェイモンドか、うん、ウェイモンドのその過去のそのなんかすごい朗らかなシーンがフラッシュバックするところで、
うん、
なんかずっとそのウェイモンドがあのこうエブリンがそうなんだろうゴンゴンのチームに襲われそうになった時に立ちはだかって、
うん、
もう優しくなろうよみたいなことを泣きながら言ってる後にそのフラッシュバックを見て、うん、なんだろうな、そう人を自分をなんか後回しにして人に優しくできる人っていうのが一番強いみたいな、なんかメッセージがあるなと思ったんですけど、何を思ってた
か確かに、この映画確かにそういうの難しいんだ、
そう
ここがこうだからああだったみたいのが、うん、この話すの難しくない、なんか、
うん、
いや、それが多分なんかそれも良さで、なんか多分明確なメッセージ性があったらもうちょっとなんか合う合わないが生まれてきてるっていうかっていう気もするから、こんだけ人によって見え方が違ったり持つ感想が違うっていうのは、私はなんかそれはいい映画のだなと思ってる、思い出した、
思い出した、そうそうそう、なんかそれを見てそうだよなっていうのをすごい思って、その人にその優しくなれることってでも分かったように思って自分の日常に反映しようとするといつもいつだってはなんかすごい難しいと思っていて、なかなか感動してこう私もって思っても本当日常でそれをやっていくっていうのは結構難しいよねっていうのもなんかすごい思って、
うんうん、
なんかこうだからその
そうなの
かな、たまに本当にそういう人がいるからさ、なんか本当になんだろう、ずっと人にいつでも親切にできる人みたいな
の
を見ると本当尊敬する、
うん、そうだね、
うん、なと思って、なんか、うん、そういう ところにすごい希望を見出してる映画でもあるなというのは、うん、結構その人に欠けてるというか、確かにすごい絶望することがいっぱいあるんだけど、なんかまだなんとかやっていけるかもしれないみたいな、
うんうん、
まだ可能性があるかもしれないみたいな気持ちにちょっとなる映画だったっていう、
ラストシーン好きだったのよ。なんかあのメッセージをバーって言った後に、あのメッセージもいろんな受け取り方ある気もするんだけど、
うんうん、
なんか最後のそのシーンで税務署に行って、
うん、
で結果は少し良くなってて、でもまだ足りなくて、
うん、
なのに好転してるけど、でもその好転してることも、
うん、
もうあんまり気にしていない主人公たちというか、あの一家がいてみたいな、その最後がとってもなんかいいなっていう、少しずつ良くなってて、でももうそれもあんま気にしてなくてみたいな、
確かに
いいな、いいラストみたいな、そんな気持ちになりました。
確かに全然そんな考えてなかった。正直な話。
それがすごいいいんじゃないかな、
うん、あれ結構あれだね、見る人にいろいろ楽しみ方ありそうだ
よ。いや俺マジでそんなことどうでもよかった、
うん、
いやもちろん感動したけど、
う
ん、そのメッセージ性がどうな
のか、うん、
あ、そうです、
うん、
あ、そうです。
今のその自分の置かれてる状況とか考えてきたことによっても全然見え方が違うんじゃないかなという、うん、すごい。
どの映画もそうだと思う。
だって見終わった第一声で IMAX で見てよかった
最高
いいな。いやでも映像体験としてシンプルに超気持ちよいし、
そう何度も言うけど、そのメッセージ性がどんだけ微妙だろうが、
うん、
ぶっちゃけよかった、
うん、
そんなことはどうでもいいみたいな、うん、
そうなんだよね。なんかその
もうそんなことより、
うん、
もうありがとうございますみたいな感じだった、正直、うん
すごい分かる。なんかいろんなことをぶっ飛ばしてくれる映画だったなってい
う。
そうそ
うそう、もうストーリーもちろん最後はああいうふうに、なんかこう、いろいろあんのかもしれないけど、
うん、
その希釈の仕方も含めても最高みたいな感じだった、マジで。
同時にやれてるのが本当にすごいと思う。いや、そう、それ本当すごい。
しかも、俺、なんか最後見た後にカズマに言ったの、今思い出したのは、こういう映画って見終わった後になんかマルチバちょっと SF チックなやつもあって、こういうメッセージ性もちょっとだけこうさ入り組んでるから、
うん、
いやあれがああだったよねとかって言いたくなりそうな映画なのに、うん、一切そのこと思わなかったんだよね、
うんうんうんうん、
もうすっかみたいな、すっきりみたいな最高みたいな感じだったからマジで、あやぞーみたいな感じだったって俺の感想かな、マジで、
うんうん、
もうメッセージももう素直に受け取ったしみたいな、
うん、
映像としても素晴らしいみたいな感じだった、うん、パレード、パレードみたいな感じだった。
うん、分かる、パレードみたいな。
確かに、いろんなグラデーションが
見えた。なんかまさにそういう感じだった。
いいね、パレードっていう表現はめっちゃいい。
パレード。
私泣いたんだよね。
最後分かる。最後
なんか親子のそのなんかこう。やり取りで泣いてるんだけど、
うん、
なんか感情が追いつかなくて、
うんうんうん、
こういう顔になる。めっちゃね感じた。
でもなんかあのやり取りで、
うん、
あの関係修復ができたわけでもないしなみたいな気持ちはすごいあって、
うんうんうん、
で、まあ、なんとなくいい雰囲気で終わったんだけど、
うん、
まだ続くって感じがすごい残って終わって、
うん、
で私はなんか心の拠り所があんまなくて、そこに、
うんうん、
おーんって終わっちゃったんだよね、多分。
確かに。だってね、今度ギュッとしたらさ。
うん、
ほんの短い時間のストーリーじゃん、
うん、
めちゃめちゃ長いような感じだけ
ど、うん、
だから
ちょっと
次の日ぐらいの話だもんね、うん、明日があれで見て話の、うん、
ずっと税務署で戦ってるから
ね
そうだよ
まあその辺も含めてもよく分かんなくなるみたいなのがあるよね。だからほんとちょっとしたエブリの心のちょっとした許せる気持ちみたいなのが芽生えただけぐらいの話かもしれないっていう、
うんうんうん、本当はね、確かに。
もしかしたらなんだけど、私がすごい建物の中にこもってるのが苦手、映画でなんか苦手かもしれなくて、
うん、
外に出た時にすごい開放感は感じるのね、なんかその、うん、なんだっけ、外でその って急に 外にマルチバースで行くとなんか安心するんだけど、うん、また税務署のシーンに戻るとなんか、うん、ハッとまた戻ってしまったってなってなんかまだゲームは続いているぞみたいなこうそういう気持ちになるのかな。結構なんかベーグルのシーンが結構好きだったな。
ベーグル、うん、なんだっけ、なんだっけ、あの なんとかなんだっけ、何マッキーだっけ、あいつあの
ジョブ
と、
あ、ジョブとパギー、ジョブ
それちょっと名前の付け方も本当にふざけてる、
ふざけてる、全部の成績表と全ての検視と
検視と
全ての
全面のせでしょ、
個人広告と怖
いよね。あ、そうそう、だからあのでラカクーニで走ってる時とかすごい開放感を感じてた。外で走ってる時とかじゃ、うん、看板回したりとかしてる時はすごい開放感を感じてるんだけど、うん、あとなんか手食べてる時とかすごい無理で、私本当無理で、あ、無理ってなって、うーってなって
ソーセージ品が世界線、
あれなんか制作委員会の名前がさ、いつもあの映画のエンドロールの最後に出てくるコピーライトなんとかかんとか制作委員会、あれがあのホットドッグハンズ制作委員会で最高だった、
やばい、
相当監督たちは気に入っているらしいっていう、
あのメイキング見たやつ見た、メイキング
あ見てんの、そう見てない、
ね、人生集みたいなやつすごい良かった、
ね、超楽しそうだ
よ、楽しそうだったね、
みんなであの石探しに行くシーンがどの石にする
とか、いい石
めっちゃ石も置いてない、どの石にするとか、
石を選びに来たぜ、イエーイ、やばい、特典映像見てくれてありがとうみたいな、
全然知らなかったよ、監督あれでしょ、亀尾出演したでしょ、
あ、そうそう、めっちゃ出てる、
めっちゃ出てたよ、ね、
めっちゃ出てる、
そうなんだ、
うん、
あの背の高い人だよね、
そうそう、
SM されてた、
うんうん、そうだそうだ、
あとあのあと吸い込まれてたメガネの人だ
あとなんだっけ、あのさ一回、うん、猿みたいな出てきた、ゴリラみたいな類人猿みたいな出てきた、 あれもやってたし、
めっちゃ楽しそうだね、
猿の惑星のシーン
でもなんかこう全体的にこうポジティブな感じがめっちゃいいんだよ、
ね、そうだね、そうだよね、
そういう内容ではあるんだけど、
うん、
撮影現場超楽しいだ
ろ、いや絶対楽しい、うん、
スイスアーミーマン見ました、
見ました、
私スイスアーミーマンもね同じ感じだったもん、
あ、
すごい見た方がいいよって勧められて見たんだけど、うん、なんかね終わっちゃったんですよ、
あ
ーとか思ってるうちに終わっちゃって、なんかでもいい話だった気がするみたいな、
うん、
なんかよかったみたいな感じで終わったんだけど、うん、なんかね、うん、感想が湧き出づらかった、私は、
あーでも結構なんかこうカオスな、
うん、カオスすぎちゃって、
現実と虚構が結構ぐちゃぐ同時に出てくる感じ、うん、
確かに、
でもすごいあのエッセンスが一緒だなと思って、
うん、確かに
同
じエッセンスが本当にでもあのコメディが好きなんだろうね、やっぱ、うん、あのもう多分2人の監督の掛け合いがあれなんだろうね、
うん、
おしゃべりが、
うん、そんな感じがすごいする、そのまんまあのすごい映画を作っちゃったと思う、
うん、なんか、ね、俺たちのバイブスなんだろうね、
そのバイブス感ある、うん、ある
もうなんかどうでもよくなるもんな、ほんと
どうでもよくな
るすごい、
テロップどんだけ作ったんだ、なんだろう、こういう絵コンテみたい、
うん、でもなんかこうキーホイコアンが出てた映画とかも私見たことなくて、
うんうんうん、
か結構他のポッドキャストとかも聞いたんだけど、
うん、
あのキーホイコアンが出ててみたいな、うん、あの時のとか言ってるのを聞いたんだけど、うん、私それやっぱゼロだったわって思って、
う
ん、
そう全然面白
いなかったからだと思って、
うん、ニーズとか
勉強不足ってすごいなって、
なんかグランドシネマサンシャインで見たときさ、エスカレーターにこういっぱいポスターがかかってる昔の 途中にグーニーズがあって、結構そう胸熱だった。エベも飾ってほしい、
ね、飾ってほしいよね。
Are you
ready? あの階段いいよね、エスカレーター、
ね、いいよね、
いいよね。
みんなそれぞれだな、本当に。そうか、俺は完全にそういうものだと思い込んでたわ。
そういうもの、
もうスカッと見る映画。
あ、いやいやいや、そんなこの感想もめっちゃ正しい。正しいというかそんなないけど、なんか間違ってるとかないけど、普通に映画としてめっちゃ面白いっていう。
また違う、また乗ったことないジェットコースターに乗ってしまったみたいな。
うんうんうんうん。
なんか RRR 見た時も、うん、あ、知らないジェットコースターやって思ったけど、なんかこう、MM も、うん、俺も知らないジェットコースターやみたいな感じはめっちゃしたんだよね。
そうだね。
なんかもうあの洪水みたいなになって、なんかなんで泣いてんだろうみたいになるのが、なんかパーティーで女の子に話しかけるにはっていう映画を見た時にもなって、なんか結構その感覚に私はちょっと
近い。でもあの映画ちょっと近いかもね。あれもおかしかったよね。
そう、なんか全然意味わかんないんだけど、
おかしかった、おかしかった。あれも
すごい押し流される。
いやまあ自分の今の感覚だと、なんか演技がこう、
でもなんか本当一人で見に行ってよかったって思った。
ああ
、うん。
それはどうして？
なんか感想がわからなかった。
ああ、どうだったって喋りづらい。
喋れなかったと思う。でもなんかすごい、さっきのスイスアーミーマンの話もそうなんだけど、なんか。スイスアーミーマンもなんか、まあ、その時割と恋仲だった人に勧められて見に行って、すごいダメで、その後関係が悪くなったんだけど、
マジで？
でパーティーで女の子に話しかけるにはもう、私デートで行ってすごいもう撃沈して、それですごい関係悪くなって
映画に
行くな、映画行くな、
めっちゃ偉いみたいな、
鬼門なんだね、
鬼門だね。
それと今繋がっちゃったわ。その
トラウマもあるのかな。確かにな、これ私全然だけど、全然って俺みたいな感じだけど、この人がめっちゃ良かったって言ってちょっと冷めるかもしれない。
できる話がない。
スイスアーミーマンめちゃめちゃ盛り上がってて、本当に最高だみたいな。私が全然
まずいわ。
え、なんで？
俺そっち側ないわ。完全そっち側です。
何なんだろうね。なんか映画の感想がさ、真っ二つになると、なんとなくこうすごい価値観が分かたれた気持ちになる。
そうなんだよ。
別にお互い違う意見を持ってていいはずなんだけどね。なんかすごい
不思議だよね。
まあ今までのさ、その経験とか自分の価値観が反応している出てくる感想だからっていうこともあるのかもしれないけど。
確かに、
なんかこう自分感動するとこって大体自分のさ、こうすごいこう大事な金銭だったりするじゃないですか。とはいえなんかなんで肌に分かたれてしまうんだろうね。
なんか恋仲だと違ってくるのかね。
余計にね、
友達だと別に気にしないけど、
関係がこうなんか長い、その相手じゃなくて全然、
まあちょっと見て
そうな感じだったから、なんか、全然もう
何ヶ月
も知らないみたいな状態でもうすごいなんか亀裂が入っちゃって、
亀裂が入っちゃった
深刻だよね。
なんか後悔して、
まあ、確かに
難しいね。なんか映画選び
なんかデートで映画っていうのは結構もう難関なんじゃないかって
。分かる、すごい難しいと思う。
難しいよね。
もう簡単なやつでも
パディントンを見るに
行くと、
パディントンがいいよ。
パディントンがいい、
うん、
パディントン、
本当にパディントン間違いない。
パディントンはもう最高、
いいよね。
いやそうな、そっか、意外にそんな感じか、予想外だったな。俺の今日の予想としては、あのシーン超最高だったよねって言い続ける方だったんですよね。勝手にそういうものだと思う。
最高だったし、もういっぱいあるよ
っていう話をする回かと思ったと思
う。いやそういう話しようよ。
意外な、そうか。
いや、いいシーン、本当にいっぱいある。
だってかさっきまでミシェル・ヨーがシャンチーに出てたってこと
を、あ、そうそうそうそう、
あの人一緒かと思って、
そうそうそうそう、あのジョイ役の、なんだっけ、
ジョイ役の人、
そうそうそうそう、ステファニー・シューも出てたら
しい。あ、シャンチー？
そう。
え、そうなの？
あのなんか戦ってるファンタジーの世界にはいなくって、あの。あの女の子の友達みたいな。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、シャンチーの親友の女の子の友達みたいな。
あ、出てたんだ。
そう、友達の友達みたいな感じで出てたらしい。多分そうじゃないかなって。
へえ、やばいね、うん、でレイモンドがポニーレオンのマのコスプレしてるってやばいね。
本当だね。ポニーレオンのコスプレ
プレ
してたわ。
なるほどね。
でもなんかあんだけさ、なんかさ、うん、あのアカデミー賞にさ、うん、あの取って、うん、あんだけ受けたって、うん、なんかこう欧米の人から見たら、うん、ちょっと距離感がある感じだから、うん、受け入れやすかったのかなって、うん、短すぎなくて。なんかファンシー映ったのかなっていうのもちょっと思ったんだよね。なんか私はなんかこう邦画でなんか自分と近い境遇のとか見ると結構引いちゃったりとか、うん、こうなんか逆にこう引いてなっちゃうところもあるんだけど、なんかあんだけこう欧米圏で受けると、うん、ちょっとその距離感っていうのも、うん、なんかメインストリームすぎないっていうのも受けるポイントになったんだろうなっていうのが、
うん、あ、すみません、確かに、うん、どうなんだろうな。でも確かにあんだけこう受け入れられたっていう、だってね、あんだけ評価されてるってことはね、うん、でも意外にこう、でも逆の感想あるけどね。だってさ、その多分日本よりもアメリカの方がさ、多分その LGBT 悩んでる人はたくさんいるじゃん、男も女も。自分がゲイで言い出せない人もたくさんいるみたいなことを考えると、そのあのメッセージ性に関して言うと当事者意識持ってる人多そうだけどね、アメリカの方が、うん、あとなんかめちゃめちゃあれぐらいの生活してる人で山ホテルだろうから、アメリカだったら、ね、みんながみんな裕福じゃないだろうしみたいな。
あとなんかアカデミー賞の中継の番組で町山智弘さんが言ってたんだけど、なんかそのアカデミーもその白人主義からなるべくこう出しようっていうムーブメントが生まれてて、その審査員もどんどんあのアジア系とかそのもっといろんなルーツの人たちを入れ、なんかこれこそビートたけしとか大森かおりとかも審査員なんだって。
あ、今のアカデミー賞、うん、
あ、そうなんだ。から会員入ってして投票するんじゃないかって。
そう
そうなんだ。
あ、そう、会員か審査員じゃなくて会員か。でかつなんかその広角機動隊を、うん、あの彼女誰だっけ、実写の広角機動隊元子やった人、
あれですね、
スカーレット・ヨハンソンにがやった時に、なんかその原作はアジア人だったのにどうして白人にやらせたんだってことですごい問題になったんだって。
あ、向こうで、
あのタイミングあたりからなんかやっぱりその悪人主義をなるべくこうからなるべく出してっていう、そのアジアとか他の国の、
まあ、その辺も相まったってことか。
そうそうそう、価値観をもっと
確かに
見ていこうっていうことも相まったんじゃないかって、あるあるあるもアジア映画だしね、みたいな背景もあったんじゃないかって。
なるほど、確かに監督も一人もそっかアジア系っぽい人
だ。そう
そっか、
まあ、確かにな。まあ確かにこんだけ評価されたってそういう部分もあるってことか。
七冠、
そうだよね。なんかうちの職場のネパールの皆さんは RRR に冷たいんだよね。なんか
冷たいよね。
ネパールとインドはバチバチだから。
そっか、あんま仲良くない。
いや、なんかね、いや別になんかインドのカルチャーは大好きなんだって。で、俺たち別に映画 見るけど、なんかアカデミー賞取ったね、うーんみたいな。
ライバル意識みたいなのがある
のかな。なんだろう、でもなんかこう、わかんない、なんか逆にはしゃぐの恥ずかしいのかなと思って。
なんか昔、それちょっと確かな情報じゃないんだけど、なんかもしインドはネパールがなかったら、インド洋側からなんか思いっきり攻め込まれやすくなっちゃうらしくて、なんかネパールがあるからそのインドはなんていうの、この内陸で守られてんだよみたいなことをネパール人の主張として、めちゃめちゃ俺らのおかげだからな、
インドは。俺らのおかげ感は結構あるな、なんか
そういう価値観があるって聞いたことあるんだよね。
そうなんだ、
そう
なんだ、
俺らのおかげ感はすごいある。一応誇りを持ってるから結構。
本当だ、本当だ、ちょうど境目に張っているんだよね、ミャンマーとか
みたいな話。俺なんかネパールのカレー屋さんで聞いたこと
ある。どうやって引き出すの、その話。
でも規模が全然違うけど、ネパールとインド。
そう、規模も違うんだけど、なんか俺らの世代のネパール人はなんかこう、結構イケてるみたいなの結構出してくる。私はネパール語もわかるし、インド語もわかるみたいな。そう、そういう話とか、テレビは全部インド語だからねみたいな。めっちゃ言ってくるの。誇りがあるんだと思う。
そうだよね、誇りがあるんだよ
ね。そうなんだよね。だから、そう、あるあるあるは、よかったね、俺ははしゃがないけどね、
めっちゃ、なんか一歩引いて、
めっちゃウケんだよ。
めちゃめちゃはしゃぎたかったけど、
あるあるある、最高だったけど、
小話にはしゃげない何かがあるんだね。
そう、何かか、その歴史的な何かもあるかもしれないから、あんま言えなかったんだけど、すごいなと思って。
なんですかね。
ゆうくん、どのシーンが好きだったの？
あ、そう、その話しようよ。
どこだろう、一番エビエブの、一番良かったシーン。でも一番良かったシーンは、俺やっぱりレズ、なんだっけ、レイモンド、
ウェイモンド
がやっぱり、立ちはだかるシーンが一番好きだったけど、シーン的にはね、だけど、節々のやっぱりさ、ディルドで戦うとこも最高だったし、さっきのオーガニックとも最高だったしさ、
最高だった。
俺、小指恐怖症って話したっけ？
え、そうなの？
そうなんだよね。
俺、小指恐怖症で。
大丈夫だった？あのシーン。
やばかったね。
ダメだ。
だって普通小指にフューチャーされることなんてないじゃん。
そうだよね、まさかね。
まさかすぎて、映画全体としては良かったんだけど、あそこだけもうゾクゾク
かわいそう。
かわいそう。なんなら肥大化するしね。
そうそうそう。
めちゃ肥大化
して。指はソーセージになるし。
ムキムキにな
ったってなった
わ。確かにね、でもほぼやってることマトリックスだったけどな。ほぼマトリックスだった
ね。カンフーやってたし、
まあ、インストールするっていうのもやり方が違うだけでほぼやってること一緒。
なんかいい意味で裏切られたよね。なんかそういう風に最初さ見えてたじゃん、なんか防犯カメラで急にさレイモンドが素早くさ動き始めたりとかして、うん、おお、こういう感じか、こういう映画かって思って見てると、うんうん、おい全然違うじゃんみたい
な。かる。
待ってみたいな。
リップクリームを食べ出したりとか。
いい意味で。
あれ、リップクリームなんかスティックのりだと思ってた。
なんとなく携帯してるからね、リップすぎるかなと。やっぱアナロに突っ込むやつが最高だったけど。
あったね。
あったね。
あった。
あれ兄弟なんだね。
あれ兄弟
なの？あの2人？
うん、そう、
あ
の。アクション監督なんだっけ？
そうそうそうそう、もう自分でその
アクションつけた
んだって。スタント的な俳優もやってるし、
超いい
し。シャンチーも出てる。弟の方が。
そうなんだ。
うん。
ジャンプして
すごい。でも生のあれスタントマンじゃなく本人で多分やってる。
すごい。
アクション大好き兄弟。
すごいな。
いや、そういうとこも良かったけどな。何だろうな、何だろう、そういう感じなんだよな。パレード、さっき言えばパレードがやっぱ近いわ、まあ、感動とかじゃない、もうパレードみたいな。本当にな
るほどね。
どっちかっていうと俺の楽しかった様子は、
なるほどな、
もうはちゃめちゃにやってくれてみたいな。よかったわ、本当に。 ん、それに尽きる。
うん、
俺は結構さっき一番、まあ、俺序盤しかいなかったけど、うん、序盤にえんちゃんが話してくれてた内容をなんかまさにって感じ、的には。
なんか結構最近私は落ち込むことが多くて、ニュースとかなんかツイッターとか見ちゃって、なんか日本の情勢もそうだし、なんか全然未だにその解決されない女性とそのなんだろうな、女性の生活の問題とか、なんか戦争も始まっちゃってるし、いろいろなんかもうもうなんかダメなんじゃないかみたいな、結構気分になってすごい落ち込むことがあったんだけど、なんか選挙だけしかできないんかみたいな、すごい周りの友達もなんかこう本当たくさん本読んだりとか、なんかそういうなんだろう会合に参加したりとかデモに行ったりとかしてる友達たくさんいるけど、なんかこんなに変わんないんだ世の中みたいなのに、しかもその変わってないってことに結構最近気がついてしまったから、なんかもうその子供としてそのなんでっていうその苛立ちをその享受する側でもないし、自分で動いていかなきゃいけないみたいなのも思いつつも、でもすごいなんか絶望じゃないけど、結構本当その笑ってる場合じゃないんじゃないかみたいなのがすごいあった時に、あれを見てまだなんかそのユーモアじゃないけど、そういうなんかそういうことでまだ立ち向かえる可能性があるかもしれないみたいな、なんかもっと一人一人に寄ってけばそういうことが可能になっていくんじゃないかっていう、なんかすごい希望を感じて、すごいそれで染みったんだよね。
なるほど、
なるほどな。
ヘイロペ。
すごい可愛いお客さんがいます。
いらないですね。そうか。確かに。
なんか私もなんか1ヶ月ぐらい前になんか親と旅行に行って、旅行というか、 なんか親戚の結婚式で無理やり一緒の、時間を過ごしてたんだけど、なんか私のお家は結構亀裂があるから、同じ空間でビジネスホテルで泊まるのがめっちゃ辛くて、結構ね、結構ストレスフルな2日間を過ごして帰ってきたから、なんかでも帰ってきて、その私はなんか、まあ、まだまだ続くみたいな、
してる構
想です。この亀裂はあのなんか良くなったり悪くなったりしながらまだ続くなっていうのがすごく実感して帰ってきたから、なんかこうなんかね、重なりそうで重ならなかったんだよね、MMA なんか見た時に。だから多分そこで私は違う飛行機に乗ってなんか飛んでっちゃったんだと思った。
娘とお母さんの話、
そう、
あ、確かにあの辺は全く理解ができなかったわ。理解ができなかったっていうか、女の人の感覚があるんだろうなって思いながら見てた。あれ全く分かんなくない、
全く分かんないっていうか、申し訳ないけど全く感情移入してなかった
よ。俺も
そこに関しては
ただ面白い、
ね、ただおもろって思ってただけだから。マジでそこ考えてもさえなかったわ。確かにもうそうか、そうか、そこにね、感情移入しちゃうとそう見えちゃうよね、確かに。
母娘話はなんかよく思う、なんかエブエブだけじゃなくて、そこが結構取り上げられたり、映画とかアニメとかでこう取り上げられた時に、あ、知らんやつやってよく思う。
私もなんかずっとその自分の、私全然親エブリみたいな感じじゃないんだけど、全然あんな強くないんだけど、でもなんか、まあ、結構亀裂があって、なんか、で最近すごい分かったことがあって、あの多分私の母から私に対する目線っていうのは、あの自分が体験しなかったことを成し遂げてほしいっていう、なんかそういう方向の目線と、それと一緒に、ただ私 の、あの親が得られなかった自由を手にするのは許さないっていうのを両方に私受けてる気がしてて、それが最近すごい分かって、あ、でもそういうことだったんだろうなってなんか思ったんだよね。
娘としてすごくこう愛情を持って育ててもらったと思うんだけど、
うん、
なんかこう私が知らない私が知らなんか経験できなかったことを経験するのはちょっとなんか尺みたいなところと、
うん、
もっとこう頑張ってほしいっていうのも、
うん、
もっと頑張ってほしいっていう
のも、ね、
両方あるから、なんか何も認められないっていうのが多分あると
思う。複雑だな。
そう、複雑なんだよね。でもなんか多分親も何も気づいてないから、
うん、
そのやってることは私にしてることはそれなんだけど、多分親は気づいてないし、意識的にそれをやってるわけじゃない、
うん、そうか。
だからなんとなく本能的にそうなってるんだろうなっていうのは思ってて、
うん、
エブリンとジョイちゃんの関係はまたそれともちょっと違うから、
うん、
でもなんかエブリンがなんか私は普通に暮らしたいだけなのよとか言って言うと、
うん、
ピリピリってそうなって、結構ピリピリっとなったな。でもその自分が期待してるものと違うから、
うん、
なんか娘は受け入れられないっていうのがあるのかなとか。
まあね、確かにな。
お母さんから見て娘ってそのあれなの？そのなんかまあ俺さ男じゃん、
うん、
でお母さんだとなんかもうずっと子供みたいな扱い的に、
うん
う
ん、そうなんだ、
うん、でもエプリンとしてそっち側の立場じゃなかった。
うーん、
なんていうの、
うん、
今回でもあの二人の親子関係って話ってこと？
そう、あのエブリとジョイ、
うん、あれでもさ、どっちかってさ描きたかったのって、まあ、その関係もあるけどさ、結局あのお母さん側のエブリの方のさ結局心情の変化じゃん、
うん、
ちょっとした変化みたいのを巨大に映し出すためにああいうふうにしてたんじゃないかなって思ったけど、
うん、
別に変わったことってさちょっとしたことじゃん、
うん、
そうあんだけやったけど、
うん、
あんだけやったけどちょっと娘でいろんなことを少しだけ許すみたいなことを、
うん、
今日巨大に解釈したらあなたみたいな感じじゃん、
ね、
なんとなく
だ
けど それがなんかこうちょっと自分の気持ちが何か許せるとかちょっとぶっ壊しちゃうみたいなことで変わった結果全てちょっとずつうまくいきましたみたいな感じで、それをなんか古代に見せるためかなと思ってて、
だ
からその、それが現実にその関係が存在するかっていうよりも、そういうなんか俺も設定として見ちゃってたから、どっちかっていうとそれが本当にあるかどうかっていうかって見ちゃってたかもしれない。なんていうの、
少しそういい方向に行ったみたいなことを、
そうそうそう、それを表現するという意味で、あれがリアリティのあるものだったかどうかっていうのはあんま関係なかったかなってちょっと思ってたけど、
なんか多分あんまり身近にそういう人いないけど、あでも普通になんだろう、平坦な言葉で言うならその3世代にわたるなんかその、
う
ん、足かせみたいな、なんていうの、おじいちゃん、そもそもおじいちゃんはもうなんか女性同士がなんか好きになるなんてもう分かんないし、ありもうそもそもなんかそんなものありえないというかみたいな世界観で来てるその娘としてエブリンがいて、なんかエブリンもエブリンでその私はなんかそういう風にはなりたくないけど、でも私が許してもらえなかったことをなんか基準がその親から与えられた基準みたいなの引きずってるところがあるみたいな、
私を見捨ててみたいなね、あの時行かせてみたいな話をして
た、なんか反発しつつもなんか引きずってるみたいなのはすごいリアルであるんじゃないかなっていうのは、
そうなんだよね、なんかそれはなんか、
ダルタロウが、
なんか多かれ少なかれ、
ダルタロウが、
なんかちょっとこう、親に甘えてるというか、そのなんだろうな、
うん、
私がこうなのは親のせいだよって言いたくなるのがなんか甘えでもありなんか当たってるでもあり
依存
だろうが、
そうなんだよね、それを感じてる親はその自分の娘に対してなんか歪むと思うんだよな、なんかちょっと
みたい
な、連鎖はやっぱしてるよね。
かわいい。
かわいい。かわいい。
どうでした？ロシア語っぽい感じ。
うわー、チャオって
イタリア。
イタリア。
イエーイ。
まあそうですね。
強いな。
強いな。
貯めるな。
カズマは何を言おうとしてたの？
何が？
さっきの。
なんか
家族の関係。
自分は母と息子だけど。
あ、いや、あの俺は言おうとしてたのは、あの別にエブエブのっていう話よりは、
うん、
なんかたまに出てくる母娘の関係で、うん、さっき大春ちゃんの話も聞いて、うん、その大春ちゃんが受けるお母さんのなんかある意味矛盾みたいなものって、うん、なんかこう母から見た娘って、うん、この自分と同一同じような感じの存在だったりすんのかなって話を聞いててふと思ったんだけど、そうそうそう、そうなのっていうのを質問しようかと思ってた。そんな感じなあんのみたいな。
私は多分それが強い家だと思う。なんか結構そういう感じてた。
本当。
私はこうだったんだからあなたもみたいなのが結構強いお家。なんかでも時々こう男性のお友達でそのお父さんがすごい苦手みたいな人とかいるじゃん。なんかこう親と父親と息子の仲がすごく悪い悪いとか、なんかこう腹割って喋れないとか、いつもジャッジされてる気持ちになって腹割って喋れないなっていうのも聞いたことがあって、なんか同性だとそれは結構あるのかなっていうのを思ったり。
うちは全然ないけど父を超えるみたいな話あるよね。
気に入った？
気に入ってる。
気に入りました。かわいい。
にちゃわたくたごが
に
ちゃわたくたごが
に
ちゃわにちゃわくらまにな。ちゃわちゃわ
かわいい。
バイバイ
バイバイバイバ
イバイ
バイバイ
バイ
バイ
バイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイ
バ
イバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバ
イバイバイバイ。
あっちの方
人形だったわ。
どうなんだろう。でもさ、それさ逆じゃね、それさ親がっていうかさ子供の問題じゃないの。こんなことない。
どういうこと？
子供がただ親に離れてきただけじゃん。だって親はさ変わんないけど、親と親から子供が生まれてさ子供が関係性を作っていくわけじゃん、二人で。ってことは親の関係値を私のように見てるって思っちゃうのは子供側の問題で、だってなんていうのじゃないかなって思ったっていう。いやそれただ自立して完全にそこからさ切り離すことできれば自分をね、だって親がさそういうふうに見る対象もなくなるしみたいなふうになるかなって思ったの。
まあどっちもあるんじゃない。 子離れ親離れっていう言葉があるぐらいだから、別にどっちかしかない問題ではない気がする。
一人っ子と兄弟いるでも多分違ってくると思うんだよね。
だからなんか俺もっと言うと、最近やっぱりこれカズマで何回か言ったことあるんだけど、あの子供の価値高くなりすぎて、子供が慎重に扱いすぎてちょっと精神バランスおかしくなってんじゃないかって自分でも思ってて、もう俺もそうだったと思うんだけど、だもっと人数が多かったらさ、一人の価値ってめっちゃ低いじゃん。そんなのって別に どうでもよくなると逆に多分良かったことも多分あったと思うんで、
兄弟が6人とかね。
そうそう、だけど2人とか1人しかいなかったらさ、もうその親の考え全部そこに突っ込まれるじゃん。
確かに確かに。
それ過剰にストレスかかっていやおかしくなっちゃうと思うんだよね。俺もそういう部分多分あったと思うから、でこれ多分よりこの後の傾向としてはよりそれが深まるから、そういう意味で言うともっとそれって悪化していく気がするんだよ。
なるほどね。
もう精神バランスが、そう自分では保てない、もう依存しないといけないお互いにみたいな状態が永遠に続いちゃうみたいな。
確かにそれありそうやな。
これ多かったら別に親なんてさ、まあ、どうでもいいって話だけど、うちのじいちゃんとか見てると親とかの関係ってめっちゃ希薄じゃん。 うん、家族としては多分なんとか族としてはすごい決断力あるんだけど、うん、親との関係みたいなのが今みたいにものすごい強烈に強くないみたいな、うん、で一族としてはすごい強いよ、多分何かあったらみんな集まるみたいなのはもちろんあるんだけど、うんうん、うちらとかだとさものすごい親仲いいみたいなのあるじゃん、うん、このみんなで仲いいみたいなよりもなんかそういう感じでちょっとするっていうのはでもそれがいいか悪いか分かんないけど、ね、なんとなく俺の自分までの人生考えると、うん、そのせいで若干精神おかしくなってんじゃないみたいなとこはちょっと思う、うん、
確かにあり
そう、ね、なんか助けてほしいみたいなさ、うん、気持ちになっちゃうみたいな、うん、別にそれはいいんだけど、うん、それもその関係するといいんだけど、うん、これがもっとなんていうか気迫だから良かったとかで今だからどうとかじゃないんだけど、うん、ちょっと起因してる感じするなってめっちゃ思うんだよね、うん、でも俺もやっちゃいそうだし、
ありそうじゃない、なんかさ昔はさ、うん、その地域で子供を育てるみたいなさ、うん、隣の家のなんかおじいちゃんがめっちゃ怖くてみたいな、うん、なんか怒られるみたいな、うん、そうそうそう、今そんな知らない人がさ他人の子供なんて怒鳴ってたら大問題になったりするじゃん、う
ん、お互い依存してる可能性あるよ、うん、親も子も
そこのね子供やってのあるのかもね、
うん、俺らの次の世代はもうやばいより依存関係が高くなる可能性がある、うん、より期待するし、ね、
ジョイちゃんを両親にこうあの助けを求められたもんね、あの語学の問題で、
うん、
何言ってるか言って、
そう、うん、
税理士さんが言ってることが、うん、英語が堪能なジョイちゃんにこう結構託してるところもあったし、なんかこう、うん、頼られてるんだよね、
うん、
依存問題はね
何
だろうね。
そうだよ、でもあのエブリンのその何ミリかの変化は大事なんですよ、
うんうん、
それはめっちゃ感じたわ、
うん、
確かに暴殺する毎日の中で自分を変化させるのは非常に難しいです、
非常に難しいです、うん、非常に
他人を変えようとするより自分が変わった方が早いという話かもしれないけど、
うん、それはある、人を変えるのはめちゃくちゃ難しい、
無理だな、
うん、
そうね、まあそれは確かにそういう感じがする、まあそれによってみたいな、確かに、
うん、なんかあーどうぞなんかうちの話で言うと、私は結構両親にはすごい大事というか、なんか感謝が大きいんですけど、なんかやっぱ個人形成の部分では結構そのなんかちょっとしてすごい影響を受けてる、まあ普通に親だからあるんだけど、なんか化粧しないんですよ私は。なんかそれがただなんか別にその興味あんまり興味がないっていうのもあるんだけど、多分そのきっかけが高校とか大学に上がるときに、なんか母がそのなんだろうな、バラエティじゃない、なんかワイドショーとかでこう自分のその机とか教材にその化粧品ばっかり並べて全然勉強しないなんか女の子たちみたいなのをなんか見てて、なんかそういう風になっちゃダメだよみたいなのすごい言われてたから、化粧したりとかなんか自分を着飾ることになんか注意を配ることって良くないことなのかなみたいなのがなんか結構あって、すごいなんかそれでなんだろう、でもなんか二十歳になって就活とかになったらあの化粧ぐらいできた方がいいみたいな、どっちの何急にみたいなところがちょっとあって、でもなんかそれをずっとその自分の中にあるのと、それはある種の依存なのかなみたいなのがなんかあったりはして、
ポリシー、
うん、なんかね、うん、
全然話変わっちゃうんだけどさ、
うん、
ちょっとユウトは前話したことあるんだけど、
うん、
今そのお母さん娘話あったけど、
うん、
お父さん息子話で、うん、あるあるなのか俺とユウにたまたまあったのか分かんないけど、
うん、
まあ、ユウの家は 分かんないけど、うん、俺んちってその親父があの海上自衛隊だったから、
うん、
ちっちゃい頃あんま家にいなくて、
うん、
なんか割と多分ちっちゃい頃のこの基本的な価値観とかって割と母親から教えられて育ってきたっていう感覚があったから、そのなんて言うんだろう、普通の、まあ、人としての価値観とかも多分母親に自分寄ってたつもりだったのね、
うん、
ずっと、
うん、
でまあ大学になってその一人暮らし始めてからまた自分のさ個人の独特の違うまた価値観が出てきてるとは思うんだけど、
うんうん、
っていうふうに思ってたんだけど、なんか行動とか考えな、親父は何を考えてるかまだよく分かんないけど、なんか行動とかがなんか30歳ぐらいになるとなんか親父に似てきたなって思うところが急に出始めてて、なんだこれと思って、あんなちっちゃい頃全然いなかったし、
うん、
なんかそんな風な、別にそういう親父を見てきたわけじゃないけど、
うん、
なんか今の自分ってなんか あの時の親父なんか似てんなみたいなことを思う機会が最近になってパンパンと出てきて、不思議だなって思ってるんだよね。
不思議だね、
うん、
見ていったわけじゃないのにみたいなこと。
そうだよね、18歳までしか実家にいなかったんだよね。
そうそう、なんか最近っていうか30歳ぐらいから、ただ男が年取ったらみんなそうなるってだけかもしれ
ない。どうなの、
あります、
いや分かんない、
勝手に似てる、
いや似てんなって思ったりすることが多くなっちゃった。
細かいことあるかもしれないけどな、どうだろう、分かんないな。
私はなんか両親の性格はなんか部分部分ですごい両方を受け継いだなって感じはすごい持ってて、
それはある、
それはあるな、私もすごい。
だからなんかこう似てきたとか、まあ、まだなんかこう寄ってきたっていう感覚までまだ行ってないんだけど、
うん、
潜在的にこう性格として持ってるなっていうのは意識は、
うんうん、
あ,
あるあるある。
でもあれだよね、あのさ、この年逆に言うとさ、やっぱさ、でももうさ、親元離れてからの時間も半分以上過ごしてるじゃん、俺もそうだけど、来てるじゃんってことを考えたらさ、その環境的要因に大したことないんじゃない、
うん、
そのさ、親に母親に育てられたとかっていう要因ってそんなに実は大きくなくて、もともと持ってるその遺伝子レベル、そうの可能性のがあるんじゃない。
なるほど、ね、
でそこに例えばさ、やっぱり一人で生活とか誰かと生活すると、なんとなくこういうとこに趣味思考が行くみたいのがなんとなく埋め込まれてるみたいな性格とかはさ、もちろんそのもうちょっとこうなんていうの、人に対する性格とかは母親とかの影響あるかもしれないけど、その根本的な行動原理みたいなやつはさ、やっぱどうしてもその DNA みたいなとこが強い説はあるかもしれない、ね、
その生理反応的な、ね、
あ、そうじゃなかったらさ、めちゃめちゃレミちゃんとかはさ、その生活だけで言ったらさ、レミちゃんのからの影響がもっと入っててもおかしくないじゃん、自分の性格に。普通にさ、そんだけ同じ年月
だけど、そう、周囲環境がそれだけ影響するんだね。
ってなったら
確かに、
もちろんあるとは思うけど、そういうぐらいのなんか DNA みたいなのが強いのかもしんないよね。
そうだね、
なるほどな。
だいぶ話がよく分かんない方飛んでいったけど、
そうですね、
家族の話です、ね、
私にそんなにきつく当たらないから、
うん、
なんかちょっと緩いんだよね、母親の方がきついかな、
結構。お父さんからしたら娘って死ぬほど可愛いらしい。
そうなんだ、
目に見られるらしいから
ね。やばい可愛いらしい。
そうなんか、
でもやっぱあれじゃん、あの結婚して思ったのは、あのカオちゃんもレミちゃんもそうと思うけどさ、お母さんに対して厳しくない？
厳しい。
話聞いてる
し、
めっちゃ厳しく聞こえるよね、
うん、そんな言わなくていいとか、
そうだから自分のお母さんとの会話とか聞いてる、電話とかしてる時とかじゃ話してる時とか、きつくないみたいな言い方きつくないみたいな思う時ある
か、そう、お母さん大変じゃないみたいな、そんなこと頼んだらダメだよみたいな
ことはある
気持ちになるしね。
みたいな、
うん、
そんなこと言うみたいなこと結構言ってる。
これでもあれだよな、母親息子問題じゃない、
ちょっとね、違うから
違うのか、
そう見えるって可能性もあるってことか、
まあ、それが普通だけどみたいな話だよね。
そうそう、
まあ、まあ、あんないけ
ど、あるわ、よくある。
うーん、
そうだね。
あれ、出てるかそれ大丈夫ですか、
あれ、ね、それだ、最近気づいたこと。逆もあるかもしれないけど、うちらの自分の家族と喋ってる会話がきつく聞こえるとかもちろん逆にあるかもしれない。
敬語ですね。
へーそうなんだ。
最近でもなんか結構なんか LINE とかでもグニョグニョとかなんか使えるようになってきた。ゆるい伸ばし棒とか、なんか
あ了解ですみたいな、
なんか軽い言葉遣いが最近できる。
確かにな、ね、親父俺 LINE 敬語なんだよ。承知しました
ビジネス
おはようございます。
なんかうちも父はそうだな、なんとかですよとか、うん、なんか使いやすい文体があるんだろう、
ね、あそうだ、
メールとか。
確かにね、
私はメール親と全部敬語なんだけど、うん、なんかメール褒められた。
要点がまとまってるねみたいな。
なんか私がよっぽどこう社会人として成立してないと思ってて、うん、
あなるほどね、
だからちゃんとこう文章が文章になっててすごいねみたいな、う
ん、あなるほどね、なんかちゃんとビジネス構文じゃないけど、そう
そう、ビジネス構文的なちゃんとなんか予定、うん、相手の予定を聞くとかできてすごいねとか言われてえみたいな、って思ってうんみたいな。
そうなんだ、
それやばいね、
受けるな、
やばかった、やばかった、
はぁ、そんなことあるかい。
全然敬語じゃないな、
わかんないわ、親との関係とか考えたのいつ以来だわって感じだな。
全然考えてないな。
何も考えてないわ最
近。じゃあゴンゴンってなんで来たんだっけ、新旧正月だから来たの
多分な、なんか誕生日
誕生日
パーティーと、でも旧正月もなんか一緒
でもあの感じ、なんかさ途中のストーリーだとさ途中であのゴンゴン引き取ったみたいな話
してる、うん、なんかねしてたよね。
でも私妖怪語になったから来たんだと思ってたわ、
ね、でもなんか飛行機大丈夫だったみたいな話さ、
そ
っか直前に来たばっ、なんか来たばっかりで心臓発作みたいな話して、うん、どっちなんだろうってちょっと思ったけど、
あそこなんかあんまちゃんと注目して見てなかった、
でもなんか家に前からいたような雰囲気でもあったしね。
あねそうなんだ、
ね、どうなんだみたいな、確かにちょっと謎だったな。
税務署一緒に行ってんだって
思ったね。
置いとけないから、
置いとけない、
置いとけないからか、
そういうことか。
あれらしい、ゴンゴンが乗ってた、
うん、
車椅子、
うん、
あのちょスーパーの方の車椅子で見せたかっこいい方の、
あああったね、うん、
あれあのバックトゥフューチャーのデロリアンだっけ、
うん、
だっけ、モデモチーフ
で、
ゴミ入れとからしい。
そうなんだ、
いいね、
マジ
か、めっちゃ遊んでる、
小ネタみたいな感じだった、
なん
かこうパコって言うとゴミ入れとか。
よくご存知
です、全然気づいて
る、加湿器みたいなのついて
た。そうそうそう、あれがそうらしい。
もう一回見たいな、
ね、
う
ん、
もう一回見ようって、
あとあれ母さん言ったっけ、あエンちゃん言ったよね、なんかさあのどうなんでベーグルかみたいな話、
うん、
見た、
うんうんうん、
なんかあれってあれなんかそのなんかニューヨークかなんかでなんかエブリシングエブリなんとかみたいな名前のなんかドーナツ、うん、どっかの有名なドーナツじゃないベーグル屋さんのなんか全部のせベーグルみたいなのがめっちゃ流行ってたんだって、でもその若い子たちがいわゆるタピオカみたいなノリでめっちゃ流行ってて、だからあの若い子たちの象徴としてのベーグルみたいなのは結構ねなんかニューヨークで流行ってたものとして、
あタピオカ的なノリ、
あそうそうそうノリであったんだって、だからあの子たちのなんかその象徴としてアイコンとしてのベーグル
な
んだ、
なるほど、
なんでベーグルって感じ
やん、
あれはなんかねそのタピオカ的なノリのちょっとこうめっちゃ流行ってたものっていう象徴としてのものだった、
そうなんだ、
それなら納得いくわ、
納得したわ、
あの時代の若い子たちのみたいな話でした、
も
うそれだからあの全部のせベーグルに全部のせちゃおうみたいな、そういうちょっとノリになんかちょっとそういう感じらしい、
ね、勝手にさあの先生今ベーグルを2つ並べれば永遠だからな、無限だから
な、ね、そんなに難しくなかった、
謎の解釈
普通にそういう感じだった、
ね、この発想永遠になってしまう、
患者
に
ない
と、
患者に
ない
とでき
ない、
そういうことだったんだ、ベーグル、うん、なるほど、
いいよね、
品ね、知らなかった。
知らなかった。
なんか
小ネタみたいな。ベーグル超気になる
わ。なんだっけ、なんかエブリなんとかかんとかみたいな名前のベーグルがめっちゃ流行ってる。
作りたいですね。
全部のせって。
ね、やばいね。
やばい。なんだろう。それ甘い系ベーグル。
え、何なんだろうね。ちょっと待って調べよう。
黒い。
黒かったらやばいね。
エブリシング。
向こうだとあれだからドーナツみたいな扱いされてる。
いや、どうなんだろうね、知らないけど、
うん、普通にベーグル食べてたよね、劇中でなんかクリームチーズが。
あ、そうそうそうそう、
食べなきゃっつって食べて、
うん、あれでしょ、なんか乳製品がないからとか言って
た。そうそう、お腹がすくから食べて
これかな。 This is most popular bagel in New York。
これか。
Everything bagel is most popular
エブリシングベーグル
ってあるの？エブリシングベーグルってのがそもそもあるんだ。
へー、じゃあぴったりだね。
ちょっと調べてみよう。エブリシングベーグル
うまいよな。
まあ、でも全然かどうでもいいんだけどさ、なんかさ、あのベーグル&ベーグルで、私高校生の時アイスベーグルっていうのが売ってて、
うんうんうん、
それがめっちゃ大好物だったの、
うん、
なんか朝になんか食欲ない時とかに食べるとすごい元気になって美味しいんだっていうのを英会話の先生に言ったら超怒られたんだよ、
うん、
ベーグルは焼いて食べるんだってすごい怒られて、
そうなんだ、
こらって言われてなんかめっちゃ怒られた。
今思い出したけどさ、昔吉祥寺に一瞬さベーグルのアイス屋さんなかった？
あった？それかな、
うちの親が買ってくれたの。ベーグルアイスみたいな。いや違う、お前間違えた。
これ
アイスドーナツかもしれない。
へ
え。え、これ？
あ、そういう感じなんだ。セサミ。あ、なん
か想像のエブリシングベーグルじゃない。
全然違う。
全然違う。ラーメン二郎の全部盛りみたいな発想だった。なんか、これはセサミなの？
だもういろんなトッピング全盛りみたいな感じって
ことかな。シード、シャヒ、チーラ、キャラウェイシード。
なんかモリモリやって
る。いや俺もそう思ってた。
モリモリしてる
な。でもどっちかっていうとこう挟んでてこんなになってるぐらいな感じかと思ったわ。
違う。なんて説明したらいいんだろう。
全トッピングベーグルみたいな感じです。
え、これにトッピングするのかな。
これがトッピングされてるん
だ。積みじゃない。
積みなんだ。
分かんない。
じゃあなんかごまを全部乗せってこと。ごまじゃないか。
チーズも入れて、セサミ、ポピーシード、オニオン、ガーリック、チップ、ソルト、ニューヨークスタイルのベーグルです。へー。いや、そもそもエブリシングベーグルっていうものがあるんだ。
うん、
なるほど。
こういう何でもかかってますみたいなやつがエブリシングベーグルっていう。
それはいいな。
なるほどね。そのつぶつぶたちが一個一個違うものなんだね。
そうなん
です。うん、ごまとかじゃなくて、ガーリックチップスだったり。
ベーグル用のなんかスパイスミックスがある。
定番みたいな感じなの。
てっきりなん
か、ね、タピオカってよりも
ベーグルをさなんか輪切りにしてさ、なんかその中になんかいっぱい入ってるのかと思ってたわ、ね、
違った。
全然違う。
全然違うの。
トッピングですね。なんか近いものがあるよ。
あ、でもすごい。
ここに個人広告と
ごまがいっぱい
乗
って
る。全部乗
せてね。全部乗せてね。
なるほど。これ作れそうですね。
てか俺一個はさ、その疑問に思ってたことあって、
うん、
アットワンス、
うん、
なんて訳されてたっけ。いっぺんにだ、
いっぺんに、
いっぺんだね、同時にみたいな、
うん
う
ん、あれはなんでな
の。なんでもどこでもいっぺんにだから、うん、エブリンが一人でいながらにしてすごいいろんな世界とつながってる、
いっぺんにつながってるって
こと。そうそうそうそう、いっぺんにつながってるってことか、うん、
いろんなとこからスキルダウンロードして、それをキープしたまま全部戦ってた。
うんうんうんうん。あ、それがいっぺんにってことか。なるほどな。
最後ね。
じゃあエブリン自体も全部乗せだった。
そう。
うん、
なるほどね。なるほど。
全部乗せになってたよね、最後。
エブルシングエブリンだった。すごい
ね。ね、名前もね、なん
さっきのさ YouTube のさあのミキシング動画じゃなくて、あのあれでさ
あのレイモンドがミシェル・ヨーのことをエブリンって呼ばなきゃの時に、うん、なんかミシェルって言っちゃってヨーって返しててめっちゃ怖いことでヨーってすぐ言って
ミシェルとか
ちげーヨーってやってかわいかったです
本当楽しそうなんだよ ね、
めちゃ楽しそう。
現場やばそうだよね。
いいな
現場。そんな楽しそうだった、
うん、めちゃめちゃ楽しそうだった。
へえ、仲良しなんだ。
みんな腹抱えて笑ってんの周りで。
しかもあの指輪じゃん、あの長い指、うん、こからなんかめっちゃ長いこういうのでつけてビョンビョンビョンビョンみたいな、取れないように、うん、こう長いさアームバンドみたいな、
ここでやると取れちゃう、
取れちゃうから、それでこうやって入れてこうってやってた、
ね、あ、なるほどね。
ゴム手袋的な、
そうそうそう、長いやつやって、
やべえな。
でそのスタッフの人はこうやってあのケチャップとあれをめちゃくち
ゃ指の中に内蔵されてるってことなのかな。
そうそう、設定として設定としてはそうだよね、うん、でもなんかあの演出の時はこうやってビッビッってやってたけど、
いや私あのシーン本当ダメだったわ。
あれやばいよね、
ってなってた。
どういう世界線なの、ね、
なんであんな指
ね。指だもんね。
でもこの世界線からは気持ち悪く見えるけど、あの世界線では普通のことだから、ね。
そうそうそう。足でね、ピアノ弾かないといけない。
足でピアノ弾いてたね。
あれもメイキングやってたけど。足のなんかこういう足型のこういう手袋みたいのしてこうって
引
いて、
そうなんだ、すごいね、
考えた
ね、
そうやってたのか。
ラタトゥーユの時にさ、うん、エブリンがさ、なんか、うん、上に乗っ、エブリンが走って上に乗っけてたじゃん、肩車で、うん、あれドローンで釣ってたね。ドローンで上の彼は釣られてて、それでなんかシーン終わった瞬間にドローンでピューって上に引っ張られてかわいかった。
あ、海やか
な。料理人の男の子さ、うん、あのグリーっていうさ、うん、ドラマに出てきてた子でさ、
そうそう、
なんか当時妹が熱心に見てたから私も横で見てたんだけど、
すごい人気だったよねグリーって、
うん、あの時の彼じゃんと思って、それも結構なんか、あ、元気にしてたんだっていう、
元気にしてた、よかった、
知らなかった。
全然知らなかったな。
なんかすごいでも存在感がある、
うん、ね、すげえいい感じだったよ、
うん、
アライ
ブ
ーン、
ライブーン、
あ、でかかったね、
ラクーン、
ラカクーン、
ラカクーン、
ラカクーンか、
かっこいいみたいな、ネズミじゃねえからなみたいな、
肩凝るよね、あんな痛
み、うん、あいつ出てくるもんね、しきりなんでこいつそう言ってんだろうと思ってたら、そういうことかと思ってね。アライグマが出てくるやつあったでしょとかずっと言ってたもん、
うん、
あとあれでしょ、なんかあれ見た、なんかあの、
うん、
お父さんの方がつけてるさ、
うん、
ウエストポーチがなんかそのグーニーズの時につけてたやつのオマージュみたいな感じ
で、マジやばい、それはやばいね、
そういうのがたくさんあるのか、
そうか、
周辺の映画をもう一回見てから、95% 自分でスタントやってたらしい、
マジ、
すごい、
アカデミー賞受賞式の時もずっと嬉しそうにぴょんぴょんぴょん
してた、ね、もう子供のようだったよね、
チャーミングな方だ
し、ね、ぴょんぴょんしてた、
やった
ー、大丈夫です、
確かに、
いや本当よかったな、
うん、よかった、いい映画だった本当に。
あ、なんだっけ、めっちゃ小ネタあったんだよな、あとなんか最初のさ、うん、あの花高女いたじゃん、
うん、
花高女の番号、
うん、
なんか何番くださいって言われても取りに行く番号あんじゃん、あれもなんかにかけて、うん、そのあのイタリア人みたいなさ、あの犬で戦うやついたじゃん、
大剣かな、
なんかそれのなんか番号も何かにちなんだ番号でみたいなのをなんか見た気がします。
そう、
YouTube で何かの番号をもじってその番号にしてやってみたいな。
へ
え、そういうこうちょっと映画愛、他の映画のなんとかのみたいな。
マトリックスのね、
なんとかとかね。マトリックスも絶対だろ、絶対好きやろ。だってアルファなんだっけ、18だっけ、最初に言ったレイモンドの最初のやつ、もろマトリックスですよね。こんなんなってるし、こんなんつけるし、とか言って車乗ってるし、もろマトリックスやんと思ったけど。
確かに、
でもそれがまた良かったけどね。
もう一回見なきゃ。
確かにもう一回見たいな。
あとさ、なんか俺も疑問に思ったんだけどさ、あれさ、あのおじいちゃんのさ誕生日会あったよね、
うんうん、
あんなさ、うん、人呼ぶもんな、
うん、春節パーティーも兼ねてるみたいな、春節も兼ねて
ってですよね、旧正月、
うん、
ああそういうこと。
春節なんかハッピーニューイヤーって言ってたじゃん、酔っ払いながら、
う
ん、
あ言ってたね。あそれってどっちかというと中国とか、うん、あっちの文化ってこと、
うんうん、多分そうだと。2月
だね、コインランドリー人呼ぶのすごいよ、
すごいよね、
すごいなと思って、
どういうこと
って思って。
でカラオケ買っちゃったからさ、
そうそう、
KDK さんも言ってたからカラオケくらい入れてやるよみたいな。確
定申告映画とも言われ
て、ね、ちょうどタイミングさ、うん、今日重なっててさ、
そうなんだよ、
ね、
そう
3月
そ
うわーって思ってたよね。
もう1回目終わってない時に見に行ったから、
いや俺もうわーって思ってた、
やんなきゃっていう気持ちになって。
俺もだった、
うん、
そうやったわみたいな、
うん、そう
そうやった。
もうでも終わってから見に行ったらすごいスッキリして
ね。そうなんだ、
あ終わってますけどっていう。
そうそ
うそう、俺もね最終的なラストシーンで、まあ、適当でいいんじゃねって
、ね、
ダメなんでしょうけど。
カラオケはちょっと無理ですね。
無理ですね、あれは、ね、入れちゃダメだ、
ね、別にそれで入れなくても大丈夫やろと思ったけどね、うん、それぐらい大丈夫やろみたいな。ですかね、
はい、じゃあ私おはるはもう一回見に行きます。
そうですね、もう見たいですね。
自分うちもう一回見たいよね。ちょっと巻き戻したりとかしながらも見たい、見てみたいな。
あー分かる。
なんかこの映画本当どのサイズの画面で見ても普通に面白いんじゃないかなと思って、ね、
ちょっとこういうの見たいけど、
VR もね、
やばそう、
酔いそう、ね、酔いそうだよね。
VR 酔いそうやな。
でもいや体感したい気持ちはあるね。
いや俺無理だ、そう指あるわ。
あダメだ、
あそうだ、
気持ち悪くなっちゃう。
指モザイク
考えただけで死んだ。
かわい
そう。かわいそう。まさかそこを疲れるとは思ってなかったもんね。
しかもマジ強かったじゃん。
そう、びっくりだった。
よりによって小指かよっていう。
嘘だろ
って。指が強い世界線あるんかいって思ったよね。
そう
だな。なんで
小指？一番無理な小指が。
想像力が全てを凌駕しますね。
じゃあそんな感じでよろしいでしょうか。あ結構撮っちゃったね、
うん、
はい、じゃあ終わりです。さよなら。